ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。ではここで試練を託されました。私フリートークやっちゃいます。待って、これ多分1年前の自分だったら絶対できなかったってことですよね。いつもオーディー気だった私がなんとフリートークをやらせていただくことになりましたね。ちょうだいちょうだいみたいな。ちょっとなんかいつもはなんとなくなんかこんな出来事最近あったなーみたいな感じでお話ししてたんですけど、本当に何もエピソードがなかった場合は普通音を入れてくださるそうなので、まあラフな気持ちで入れみたいと思うんですけど、もう年始早々私衝撃を受けたことがありまして、もう聞いてないことを願います。もう友達の話なんですけど、なんかその年始に高校生時代の同級生と会っていて、でなんかある一人の女の子がね、あんたさーみたいな、あの私じゃないですよ、だから A ちゃんが B ちゃんみたいな感じで、 A ちゃんが B ちゃんにね、B さーみたいな、あのクラスラインのメンバー全員退会させたって本当って言い始めて、もうみたいな、どういうことどういうことどういうこと、退会させたみたいな。そしたらなんか B ちゃんがあるクラスのそのなんかグループラインを自分だけ退会したんじゃなくて、なんかメンバー全員退会させたみたいで、めっちゃ面白くないですか。だからその退会させるってあるじゃないですか、だからそれでグループラインにいるみんなを全員退会させて、だから一生グループに戻ることができなくて、一生アルバムとかも見ることができなくてっていうことです。あ、できますできます、退会させるっていうことが今できるんですよ、今の時代。自分だけが退会することもできるけど、みんな退会して、だからグループをなかったことにしよう、グループをもう閉鎖するみたいな。でもなんかそれをやったっていうのがめっちゃ面白くて、みたいな、自分だけ退会するっていう選択肢なかったのって聞いたら、おーみたいな。めっちゃ面白すぎて衝撃を受けて、いやでも今時そんなことができるのかって思って、何人ぐらいいたの、だから40人ぐらいいるやつですよ。ホラー、逆にホラーですか、これもうすごいですよね。だからもうあんたすごいよってみんななってて、なんだろうな、思ったとしても行動に示すことできないじゃないですか。面白い子なんですよ、その子、あの B ちゃんは。めっちゃ大好きで、ちょっとなんかみんなから昔から変わってるね、みたいな感じで言われてたりもしてて、本当に明るい子なんですけど、なんかもう、行動が面白すぎて、なんなのあいつってならなかったです、多分。なんかもう、大丈夫かなみたいな。みんな心配してて、まあもう今は全然大丈夫みたいな感じで、すごくないですか、あ、私ですか、私だったらグループを、あ、いや、自分が先人切れないですね。退会するってなった時に、なんか、あれ？そういえば動いてないな、このグループとかってあるじゃないですか。あと、お仕事とかでもないだろうな、みたいな。そういうの時に、なんか、あ、誰々が退会してますって、表示されてたら、あ、じゃあ、波に乗ります、みたいな感じで、あ、波に乗ります、みたいな感じだったので、なんか、そういう自分からっていう行動は、やっぱりなんか、なかなかできなかったので、なんかかっこいい、なんか逆にかっこいいなみたいな気持ちになっちゃって、でもたまるよね、たまります、私多分やばいと思いますよ、グループなんかやっぱお仕事とかで、例えばメンバー、このメンバーでのグループのお仕事とかやっぱいろいろあるじゃないですか。でそういう連絡とかで、でもなんか最近グループじゃなくてなんかトークとして、なんかまあシステムがよくわかんないんですけど、いろいろで便利な機能ありますもんね。あ、勝手にですか、勝手にグループ作るやつってどう、あ、作るやつですか、そんなにないんですけど、私はそのグループでいっぱい通知がたまるのは やだなみたいな、なんかこうまとめて送ってほしいなみたいなタイプです。まあ、これはいろいろありますよね、これ本当にみんな超仲良し3人とかなら全然あれですけど、なんか大人数とかだと大変そうですよね。大変なんですか、やっぱり。そうなんだ、最大何人ぐらいの人数あるんでしょうね、もう100とか全然あるか。でもやっぱ学校とか、なんか大学とかってなんか人数多いイメージありません？どうなんだろう？私がその学生時代は多くて30、40とかだったので、多いですかね。だからなんかどんぐらい、マックスどれぐらい人数入れられるんだろうってぐらい。まあもう上限なんてないんですかね。まあそれをびっくりしたっていう話が一つありますね。あとなんだろうな、フリ。今、 物が多くて、家に。で、すっごいこれめっちゃくちゃ悩みなんですけど、ぬいぐるみ？ぬいぐるみってどうしたらいいですか？多分だけど、みんな言えなかったけど、思ってることなんじゃないのかなって思うんですよ。この問題について私結構解決したくて、ただなんか、ね、どうしよう。え、わかりますか？ぬいぐるみの行方。そう！このお子さんいらっしゃいますよね。私も、なんで買っちゃったんだろうとか、まあ、ありがたいことにいただいたりとか、いろいろあるんですけど、でもなんか、あの時買っちゃったなーっていうぬいぐるみとか、あとちっちゃい時から持ってたとか、あ、寄付、確かに、あ、寄付ですね。それだ。フリーマーケットですかね。なんかそういう市場ありますよね、きっとぬいぐるみの市場。オークション系か。ね。そう。あとはなんか欲しいって人がいたら、まあ、聞いてみようかなとか、そう、悩むんですよね。だから、実家にめっちゃ溜まってて。難しいですよね。いや、わかるんですよ。可愛いし。あ、おもちゃ問題ね。どうしたらいいんだろうな、みたいな。皆さんどうしてますか？あ、その後、トイストーリー見れないですね。見れない。うーってなっちゃうからね。でもやっぱ、なんだろうな、なんかフリーマーケット系ですね。その入系がきっといいんだ。いや、それだわ。あ、ちょっと今思いました。よかった。
欲しい人にもらってもらうの？
うんうん、一番ですもんね。それだ、それだ。そう、それ悩んでたんですよ。あー、わかる、わかるって人絶対リスナーさんにいると思うから、みんなそうしましょうね。やだ、ちょっとそれは悲しいかも。じゃあ私にください。俺も困ってるんだよな、二分のとか言われたらもう、ってなっちゃうよ。ちょっと悲しいよ、それは。確かに、そういう、まさにね、トイストーリーだ。はい。ということで、オープニングはこの辺にして、私の最近のお気に入りの楽曲を紹介したいと思います。今日紹介するアーティストさんは、Mr.Children さんで、シーソーゲーム。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組は、ベルクの提供でお送りします。ここからは、こんなコーナーをお届けします。日本一早い、二分明かり誕生日会。うわー！来たる2月15日は私、二分明かりの22歳の誕生日でございます。今回はリスナーの皆さんからお祝いの言葉と、え？そうなんですか？プレゼント代わりの嬉しい情報を送っていただきました。ありがとうございます。ちなみに誕生日はまだ少し先なんですけど、次回の放送が金村になる可能性もあるので、本日にやらせていただきます。じゃあ今のうち欲しいこと言ったらいいんですか？でもそれが残念なことに最近物欲があんまりなくて、困ってるんです。でも、やっぱ欲しいものありました。沸騰型加湿器？加湿器が、なんか、沸騰するタイプがめちゃくちゃいいらしくて、その沸騰してるから殺菌作用もあるし、しかも、保湿力が、やっぱ高いらしいんですよ。それ欲しいな。金村？金村？いいかな？じゃあ、金村にはもう言おうかな。金村、私、沸騰系の加湿器が欲しいかも。まあ、毎年言ってるのでね、お互いに。そう、それ今めっちゃ欲しいんですよね。え？本当ですか？ちょっと待ってください。聞いて。だから来てくださってたんですか？声がカスカスになっちゃう。嬉しいです。やばい！ありがとうございます。わざわざ本当に。
おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に。あ、オレンジのお花だ。
誕生日のお花を。
ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。
はい。ベルクで取り扱ってるオレンジ各種ちょっと。
オレンジ各種。
ちょっとだいぶ重いんですけど。
結構重量がすごいです。お花が危ない。待って、やばい。どうしよう。めっちゃ嬉しいです。大好きなんです、フルーツ、私。ちょっと開けてっていいですか？ちょっと紹介してていいですか？愛媛県産の本館いただきました。待って、こんないっぱいあるんですけど。続いて、すごい！みずみずしさの中に強い甘み。トルコ産ネーブル。初めて見たネーブル。初めて食べるかも。待って、もうまだまだあるよ。1、2、3、4、5種類。まだ、わかった。袋から本当にありがとうございます。
だいぶ張り切って持ってきちゃったんですけど、
めっちゃ嬉しいです。私も今日からオレンジ生活します。いただきます。大切に。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日は何食べようかなみたいな、もうそんな感じだよ。 全部味違いますよ。甘夏も大好き。おんもってぐらい、そう、めっちゃおんもってぐらい。絶対にこの量スーパーで絶対自分じゃ買わないぐらい大量の。こんな機会めったになくないですか？めっちゃ嬉しいです。なんかあってもいいです。ほんとフルーツはほんとなんかあってもいいので。ほんと、よかったです。で冷蔵庫も食べ物少なくなってたので。ありがとうございます。オレンジです。よかった。はい。じゃあ。早速、お祝いメール行きたいと思います。すごい長文だよ。千葉県にお住まいの空皆さんからいただきました。ありがとうございます。にぶさん、22歳のお誕生日、おめでとうございます。いつもにぶさんの素敵な姿を見られるのが励みになっています。22歳も素晴らしい一年を過ごされることを願っています。ここでにぶさんにプレゼントの代わりに嬉しい情報をお伝えします。すごい。にぶさんが好きな、あいみょんさんが好きなものをお伝えします。東京でお気に入りの場所、自由が丘と浅草。ねえ、自由が丘めっちゃわかります。お母さんと一時期めっちゃハマりました。好きな人間のタイプ、物知りな人。はーい。好きな言葉、人間は恋と革命のために生まれてきたのだ。太宰治さん。好きな褒め言葉、いい曲だね。好きな食べ物、いくら。かわいい。私も好きです。やばいですね。なんか幸せな気持ちになりました、今。ありがとうございます。こういうことか、お祝いメールって。続いて、東京都にお住まいの、越後のシューマイバーグさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃん、少し早いですが、お誕生日おめでとうございます。以前、日向坂で会いましょうで、マリオのモノマネを披露していましたが、そうなんですよ。にぶちゃんは、マリオのフルネームをご存知ですか？え、知らない。実は、マリオマリオという名前なんです。え、これを踏まえて、ニブちゃんがマリオ風に改名するとしたら、ニブ、ニブと、あかり、あかり、どっちがいいですか？ちなみに僕はニブニブ推しです。いや、私もニブニブです。ニブニブめっちゃ可愛いかも。え、知らなかった。マリオマリオなんだ。はい、続いて、千葉県にお住まいの BCD 哲夫さんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃん、22歳のお誕生日、おめでとうございます。昨年はたくさんのゲーム番組に出演したり、みんなの豆親、D モといった声のお仕事があったり、そして写真集が発売されたり、ニブちゃんの個性が大きく花開いた一年でしたね。そんなニブちゃんに、ノートインテナイミさんの名言を送ります。10代までに思い出を作り、20代で自分を作り、30代でつながりを作り、40代で歴史を作り、50代以降時間を作る。はえー、22歳のニブちゃんも自分自身を作り上げる充実した一年にしてくださいね。ところで、そんなティライミさんですが、現在ビーチサッカーにハマっており、日本代表入りを狙っているそうです。ちょっと待って、ビーチバレーのビーチサッカー版があるってことですか？知らなかった。めっちゃ運動量大変そうじゃないですか、砂場の上で。すごい、知らなかった。でも確かに言われてみればそうですね。10代で思い出、20代で自分、30代でつなぐ。ね、すごい。すごい名言ですね。刺さりました。なんか22歳ってこんななんか、誕生日おめでとうございますって言っていただけてるけど、なんか22歳になる実感ないです。続いて、大分県にお住まいのサバイブキドさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃん、22歳の誕生日おめでとうございます。京子さんに驚かれるほどピュアなニブちゃんのままでいてほしいな。この1年もいろんな活動ができるよう祈っております。プレゼントの代わりと言ってはなんですが、ブドウを電子レンジでチンするとブドウが爆発します。お気をつけください。それでは良い1年を。ちょっと待ってよ。ブドウをチンしたことみんなあるの？ないでしょ。気をつけて、私フルーツ好きだから。チン、あ、でも確かにスイーツ作りで、なんかブドウを温めようみたいな。だってチンしたらバーンみたいな感じになっちゃうんだ。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。気をつけまーす。続いて、埼玉県にお住まいのトットとトンダローさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃん、お誕生日おめでとうございます。僕は密かに、日向坂の心臓はニブ明かりだと思っているので、できる限り長くアイドルを続けてほしいです。すごい。そんなこと言ってくれて嬉しいです。そんなにぶちゃんがアイドルを長く続けられるようにとっておきな情報を教えます。え？ピンポンゆすりは意外と健康にいいらしいです。これからも頑張ってください。え、なんかさ、でもそんなこと言われたら、なんか私がめっちゃピンポンゆすりやってる人みたいじゃないですか。ピンポンゆすりしちゃって悩んでるんだよね、みたいな人みたい。え、わかんないけど、今してみました。あんまりしないですね。 え、じゃあちょっとこれを機にしてみようか。やだ、でも貧乏ゆすり系アイドルちょっと恥ずかしいけど。まあまあまあ、お家とかでね、健康にいいのならば。続いて北海道にお住まいのリクパンさんからいただきました。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。リブちゃんの大好きなことがお仕事につながっていて、見るたびにとても嬉しくなります。ねえ、嬉しい。ここでリブちゃんに嬉しい情報です。1月のある朝、起きて本棚を見ると、窓から一筋の太陽の光がある本に差していました。僕は光を浴びて輝いているその本が気になったので手に取ってみました。するとそれはなんとニブちゃんの写真集優しい関係。え、本当にニブちゃんの写真集がお日様の光を浴びて輝いていたことから推測するに、今年のニブちゃんの活躍は素晴らしいことになること間違いなしだと思います。ニブちゃんが今年も輝けるように応援しています。嬉しい。だからあそこにだけ光が、一本の光が、なんだあの本は優しい関係だみたいな、すごい。ちょっと途中から小説読んでるのかなみたいな気持ちになっちゃったけど。本当に？でも嘘だとしても嬉しいですし、本当だったらめっちゃ嬉しいし、それか呪われてるか。いやいやいや、太陽に呪いは絶対ないですからね。嬉しいな。え、ちょっと待って待って待って。あ、すごいよ。兵庫県にお住まいのイエテネーゾーさんからいただきました。ありがとうございます。え、ニブちゃん誕生日おめでとうございます。ニブちゃんの誕生日である2月15日生まれの人の性格や特徴を代表的な占いで調べとく。ちょっと待って待って。私勝手に占いされたんだ。行動力がある。え、当たってるじゃん。相手を思いやることができる。人脈の幅が広い傾向あり、コミュニケーション能力が高い。博愛主義？寛大、責任感が強い。独創的発想の持ち主。変化に敏感。趣味や自分の時間の使い方がうまい。推しの強い異性に弱い傾向あり。魅力的な人気者。落ち着き、情けに移る。なんて絶対そう。割と自己中心的、それも。ちょっと移ろいやすい。実は心配性。結構優柔不断と出てきました。これってまさにニブちゃんのことだと思うんですが、すごくないですか？全部合ってますよね。それ言うのはちょっと違うか。え、でも、割かしめっちゃ合ってます。怖いです、会ってて。推しに弱いんですか、わかんないですけど。それはわかんないけど、なんか趣味とか使うし、行動力あるのは私自分でも思うし、移ろいやすいっていうのはすぐあっちに移っちゃうみたいな。そうなんだろう。実は心配性もめっちゃそうです。でもちょっと恥ずかしいです。だってもうこの言えてねえぞーさんにはなんか知られてるって思うと恥ずかしくないですか。わかんないけど。でもすごい、ありがとう。自分のこと客観的になんか改めて考えられましたわ。はあ、続いて静岡県にお住まいの近藤染太郎さんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんお誕生日おめでとうございます。22歳もますますの活躍を期待しております。ここで少し嬉しい情報を一つプレゼント。蜂蜜はどれだけ時間が経っても腐りません。お、確かに。なんか賞味期限とか書いてあるイメージあんまりわかんないですよね。まあまあまあ、でも確かに蜂蜜腐らせたことないかもです。本当に10年とか経ってもかな。まあ10年はまあ持ったか。まあそんな10年もかけてはないか。でも確かに蜂蜜腐ったなってことないですわ。へえ、蜂蜜いいね。蜂蜜めっちゃ助けられましたもん、私。喉痛い時とか。あ、ボケてる？え？なんでこれ？ボケてるの？ちょっと待ってよ。ねえ、気づかなかったです。もう今、なんか、このメールの流れ的に、もうなんかありがとねえ、みたいな気持ちで受け取っちゃってて、ボケメールも吸収しちゃってた。なんで蜂蜜なの？はい、ということで、以上のお祝いメールのコーナーだったんですけど、では最後に、22歳になる私に、私からメッセージを送りたいと思います。私は、とうとう22歳になりました。16歳でアイドルになり、今年で6年目、6回目の誕生日を迎えることになりました。毎年毎年思うのは、こんなにも多くの方に誕生日をお祝いしていただいていること、本当にありがたく思っております。これからも22歳らしくにゃんにゃんみたいな感じで、いや、まさかにゃんにゃんって自分が言うとは思わなかったんですけど、ダブルピースで、今年はダブルピースをいっぱいして笑顔をお届けしたいと思いますので、22歳になるニブあかり、どうだい？え、ちょっと待って。ちょっと待って。 ごめんなさい。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこんなコーナーをお届けします。余計なニブアカリ情報局。お、そういうことか。普段は皆さんからいただいた余計な知識や情報を共有するコーナーですが、今回は皆さんからいただいた私ニブアカリにまつわる余計な知識や情報をご紹介していただきます。いつも通り、あ、これいいな、余計だけど使えそうだなと思った情報には私の丸よ認定をさせていただきます。
丸よ。
ガチで余計な情報や知らなくていいよという情報はしれったいきです。だから私の情報ですよね。どれだけ知ってくださっている方がいるのか。なんだなんだなんだ。あ、ちょっと待って、出た。愛知県にお住まいのおしるこサンドさんからいただきました。ありがとうございます。加藤志保さんがニブちゃんが一回だけ怒っている姿を以前見たそうで、その時のモノマネが浜松町方面のラジオで静かに流行っています。ちょっと静かにってさ。ちなみになんでその時怒ったか覚えてますか？全く覚えてないです、それが。でもなんか絶対志保さんが怒ってるモノマネ絶対持ってらっしゃるんですよ。もうなんかもんみたいなもんみたいな感じが。でその志保さんのモノマネがめっちゃ面白くて好きなんですけど、え、なんで怒ってたっけみたいな。本当に記憶がないです。でも多分怒ってはいたんだと思いますよっていう話。すごい静かに流行ってるんだ。岐阜県にお住まいのオレンジ色のラガマフィンさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんは特に面白かった時に歯を食いしばるようにふっふっふまたはクックックッと笑います。私たちリスナーはニブちゃんにふっふっふクックックッと笑ってもらえるように今年も頑張ります。そう、私引き笑いしてる時が最強に笑ってる時が、あ、さあどうなんだろうな、なんかもうクックックッって音が出ないぐらいになってる時が多分最強に笑ってる時で、あとよく引き笑いめっちゃしちゃいますね。私引き笑いなんだよな。ちょっと直したらなんかみたいな、もうちょっと可愛い笑い方ならいいんですけど。すごい画像付きですよ。愛知県にお住まいのチャーリーハマーさんからいただきました。ありがとうございます。え、嘘でしょ。ニブちゃんはブログのタイトルで食べ物の名前しりとりをしていて、うっかりバター醤油ご飯をタイトルにしてしまい終わらせてしまったことがありましたよね。そんなニブちゃんのためにうから始まる食べ物を調べました。使ってください。うんどれ、カメルーン料理、んぶし、え、沖縄料理、え、日本であるんだ、おい、むくじあんだぎ、沖縄料理、沖縄多いな。え、でも確かに私も一回会って謝罪したような気がするような。でもめっちゃ遠い昔の話だと思いますよこれ。ちょっと確かにうから始まるご飯もしやっちゃった時の場合にうぶし使おうかな。うぶしめっちゃいい。あ、OK です。ちょっとね、余計な情報局の認定をやり忘れてしまったので、まとめてパパパパパッとやりたいと思います。はい、一つ目、おしるこサンドさんの、はい、私のモノマネのこの情報は採用です。
丸よ。
私このしおさんのモノマネが好きなんです。続いて、岐阜県にお住まいのオレンジ色のラガマフィンさん、クックックやフフフって特に面白かった時に笑っちゃうこの情報は採用です。
丸よ。
続いて、愛知県にお住まいのチャーリーハマーさんのバター醤油ご飯をね終わらせてしまったこちらの情報、んから始まる食べ物の情報、こちらは採用です。
丸よ。
ここまでニブアカリがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうエンディングです。にゃんにゃん22歳はどうだった？22歳です。にゃんにゃん、でも本当に私めっちゃダブルピースよくしちゃうので、今年はめちゃくちゃダブル、何かあるたんびにダブルピースしようと思います。もうイエーイ22歳イエーイみたいな。あ、そう、亀仙人の優勝しちゃったもんねーのやつですよね。あ、優勝しちゃうもんねだっけな。天下一武道館のやつですよね。そう。でもにゃん、みーぱんさんがやっているにゃんにゃんみーぐり、これハードル高いですよ。もうだって、ねえ、もう悟空で、もう、思い知らされましたので、やめた方がいい。うん。にゃんにゃんキャラじゃないのでね、私。まさか、こんなにも誕生日を祝っていただけると思っていなくて、すっごい嬉しかったです。まあ、まだ誕生日まだなんですけど、今年の誕生日はなんかハッピーになる予感がします。はい、ということで、 番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマークよけいアンダーバー TFM、 アットマーク YOKEY アンダーバー TFM です。ハッシュタグは余計なことまで、言葉漢字でよろしくお願いします。フォローがまだだよって方もよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の丹生あかりでした。おっす、オラ丹生あかり、今年のバレンタインはガトーショコラに挑戦だぜ。ドヒャー、こぼした、うわー、あれ買い忘れた、ギャー、なんか焦げてる。次回丹生あかり既製品を購入、絶対聞いてくれよな。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
ということで、本編の収録が終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは、滋賀県にお住まいのなめたけ46さんでした。ありがとうございます。まあ私の誕生日会でフリートークコーナーも始まったんですけど、一個言い忘れてました。だし、これ別に文句とかっていうか、そういうわけじゃないんですよ。けど、突っ込みたくなったことがあって、なんかお友達と焼肉屋さんに行ったんですよ。で、なんか、何秒ロースって書いてあったんですよ。10秒ロースとか、秒数が書いてあってロースって書いてあって、だから、あ、じゃあこれその秒数分だけ焼いたらいいのかなみたいなで気になって、でお肉が来て、わかんないなと思って、店員さんに、あの、この8秒ロースって8秒焼くんですかって言ったら、なんか焼くんですかねみたいな、なんか質問に質問で返されて、えみたいな、あれみたいな、分かって、なんか、あれみたいな、だから、8秒焼くんですかねって言ったら、8秒焼くんですかねってもう一回聞いたら、はい、8秒ロースですって言われて、どういうことみたいな。すっごい突っ込みたくなって、アルバイトさんなのかな、でもなんか結構ベテラン風な風格ありましたよ。はい、ってなって結局諦めたんですけど、質問返したのに、私が質問したのに、質問で返されたのがめっちゃジメジメ来ちゃって、え、なんで質問で返したん私にみたいな、わかるわけないじゃん私はみたいな、結局もうめっちゃ飽きました全然赤いなーって思って、結局めっちゃ焼いたんですけど、もう超気になっちゃって、そういうの。待って、あと本編で話したいことありました。え、もはや本編にしてくださいっていうやつあるんですけど、 LINE よりも、そのラーゲリより愛を込めてって、今すごい感動の映画が今あるんですよ。そう、ちょうど戦時中の映画があって、それ見に行ったんですよ。超感動して、結構なんかお母さんとかに勧められてラーゲリやばいよみたいな。で、見に行って、で、なんかみんな泣くよって言ってたから、一応ハンカチは持って行ったけど、私は泣かないぞって気持ちで見てたんですね。で、なんかもう映画見るってなった前に、え、どうしよう、今お腹空いてるんだよな、みたいな。え、ポップコーン、いやーでもな、みたいな、なんか食べようかなーって。でもちょうど映画見終わったぐらいに、そのお友達とご飯行こうってなってたから、あ、そう、お友達と見たんですよ。で、いや、じゃあ我慢しとくわ、みたいな、ご飯あるし、って言って、飲み物だけ買って、見たんですよ。で、やっぱ序盤から、なっちゃうんですよ、お腹が。まあ、でもまだ許せる範囲の、ぐーかなっちゃってて。でも映画の後半、もう結構ない、私も泣いちゃって。宇宙感動シーンの時に、私のお腹が言うこと聞かなくて、にょーんってお腹が鳴っちゃったんですよ。にょーんって何みたいな。もう超笑いこらえるの必死で、でも感動シーンで泣けるのに笑えてくるし、もう意味わかんなくて、で、もちろん友達も聞こえてるんですよ。で、パッて見たらめっちゃ体震えてて二人して感動してる映画なのに、もうごめんみたいな、めっちゃもうふんって顔されて、ごめんみたいな。そういう時辛くないですか？しょうがない、そう、もうこれは生理現象なので、もうお腹が鳴っちゃうのはしょうがないんですけど、だって結構鼻すすってる感動のね、こう観客の皆さんがもうってこう泣かれてる感じのちょっとある状況の中、にょーんってもうすんごいお腹が鳴っちゃって、でもここで笑ったら私ダメだって、こんな皆さんがいるのに、必死にこらえて頑張ったんですけど、なんかもう今度から映画館絶対食べようって思いましたもうお腹空かせて行っちゃダメだって、なんかそれに気取られちゃうから絶 対食べようって決めましたっていう話。嘘、え、 LINE の話が本編ですか。嘘嘘逆かと思ったんだけどな。全然オーディー全然オーディーだったそうか、めっちゃ恥ずかしい思いしたんだよなーっていう話があったのに、なんか全然オーディーだったあれ LINE のが良かった、わかりましたということで以上オーディーでした。今週も聞いてくださりありがとうございました。
オーディー。